あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう今回はですね、
はい、
紹介する作品は
ババン、
ローグワン、スターウォーズストーリー
まあしょうがないですね
もうこれはあれですよ、あのもう F とか M とかじゃなくて
F とか M とかじゃないんですか。
あ、言っちゃった。
いや、あのそうですけど、もうこれ紹介すると決めてたんで、うん、まあ、うん、紹介したいですよ、やっぱスターウォーズ好きだから。
まあね、
うん、
もうこれからもう12月はもうスターウォーズ紹介するっていうふうにもう宣言しててもいいんじゃないですか
そうですね、うん、ペップさんは今回グッドバトイヤード入れてなかったわけですから。
ああ、まあそうですね、う
ん、少しペップさんの感想もまずは聞きたい、
うん、ああそうですか、うん、あのね、まあ、僕はあの追試ねポッドキャストの方で一応喋ってるんで、 あのそちらの方もまあ詳しくはね、はい、ちょっと語弊があったらあかんので、うんうん、詳しくはそっちの方聞いていただきたいと思うんですけど、はい、今回その何があの僕がそのカーの評価でね、うん、あの非常にあの煮え切らん評価になってるかというと、うんうん、まあ、これまでのおなじみさんっている、わけじゃないですか、
うん、
あのキャラクターね、
うん、
まああの言うてはいいですよね、別にダース・ベイダーとか、
うんうんうん、
言うていいですよね。
あのいい、ちなみにあれです、この今回に限ってはネタバレありでいきますから。
あ、ネタバレありで
いい。今からあのネタバレありで聞きたくないっていう人
はここ
あのシャットダウンしてください。
ああ、
いいですか今からはい、いきます。
怖い怖い
はい、どうぞ。
あのね、例えば、うん、劇中最後にね、うん、起こるベイダーのね、
うん、
もう大活躍あるじゃないですか、
はい、
もうあるし、
はい、
そのレイヤーがね、
うん、
あの出てきたりとか、
うんうん、
R2 出てくる、 C3PO 出てくる、うん、そら上がりますよ、
うん
うん、そら上がりますけども、
うん、
僕はそこはボーナストラックやと思ってるんですよ、
うん、
ね、あのアンコールやと思ってるんですよ、
うんうん、
よっ待ってましたっていうね、うん、とこやと思うんですよ、
うん、
本編のライブがどうやねんっていう話になった時に、
うん、
本編のそのキャラクターとか、あとあのその物語の背景ですよね、うん、これが非常に情報が多いので、
うん、
そこを一元さんが見に行った時にパッと見て理解できるかって言ったら、
うん、
これはむっちゃしんどい作業だと思うんですね、うんうん、僕はそこが一番引っかかったと思うんです、
うんうんうん、
だからあの非常にややこしいなっていうところがあったので、
うん
うん、これはちょっと難しいぞというような、まあ、簡単に言えばね、
うん、
あの詳しくは追試ねポッドキャスト聞いてください、うん、はい、そんな感じです。
はい、ペップさんありがとうございます
ありがとう、言われるようなことも別に特には言ってないですけど、は
い、いや、どんな感じかなと思った
ら、はい、
ね、一緒に見に行ったんですけど。
そうなんですよ、うん、
はい、なので、まあ、ちょっと帰り一緒じゃなかったんでどんな感じか聞いてみたかったなっていうのもあります。
はい、あの追試ねポッドキャスト聞いてください。
はい、
はい、
ではまずミュージックの方からご紹介します。
お、一応あるんですね、
はい、一応作ってきましたよ
あ、一応
強引に。
まこちんは今回見てないんでネタバレめちゃくちゃありでやるんですけど、ごめんなさい、ちょっとあまり、はい、あの面白くないかもしれないですけどお付き合いください、
はい
今回音楽を担当しているのはマイケル・ジャッキーノさんということですね、
はいはい、
でマイケル・ジャッキーノさんといえば、
うん、
私一番好きなのがミスター・インクレディブル。
おお、うん、はいはいはい、
あとインサイドヘッドとか、
うん、
ズートピアとかディズニーの作品も多く手掛けてて、
そうですね、
うん、あとさっき私が紹介というか期待してますと言ったドクターストレンジもこの人が手掛けております、
うん、
でですね、今回ジョン・ウィリアムズじゃないスターウォーズっていうのが初めてなので、
そうですね、
すごく不安ではあったんですよ、大丈夫かいなと、
うん
うんうん、まあすごく良かったと思います音楽、
うんうん、
サントラちょっとまだ買ってないんでその詳しい深いとこまで語れることはできないんですけれども。
あ、そうですか、うん、あれアップルミュージックで配信ありますからね。
ああ、私でも CD で買いたい派なんで。
ああ、うんうん、じゃあ
CD で、
ね、CD で、
はい、出てるんですかね CD も。
ちょっと、あ、出てますよ。
あ、出てるんですね、
出てます。
じゃあ買いに行きます、
はい、
また、はい、なぜ良かったかっていうと、そのスピンオフであることをかなり強く意識して作ってる音楽っていうイメージ、
うん、
というのも、
うんうんうん、
そのジョン・ウィリアムズがもともと作ってるスター・ウォーズの、 その基本的な音楽を 流すところはきちんと使う。例えばダースベイダーが出てくるところであったら、あのテーマが流れると、
うん、そうですね、
うん、であったり、でもそのジョン・ウィリアムズを基盤にして近く作っているけど実は違うみたいな、
うん、そうですね、
似た音楽で作ってるんですよね、結構音の使い方とか、うん、
はい、
うん、でもその近いけど違うみたいな、その聞いてて感覚がやっぱスピンオフだなって思ったんですよ。
ああ、うん、なるほどね、
うんうん、そこはかなりこの人がスピンオフを意識して作ってる。なるほど、なるほど、うん、でそのスターウォーズって結構耳に残る音楽が、うん、あの印象的だと思うんですけれども、うん、そのテーマは何回も流したりとか、リフレインじゃないけど何回も繰り返して印象的なものを使ってくるやり方とかもジョン・ウィリアムズに近いところもありますし、
うん、
うん、でちゃんとその最後の、終わるところでスターウォーズって絶対チャッチャラッチャラッチャラッチャってなるじゃないですか、うんうんうん、あれはそこは使ってるんですよ。
そうですね、
うん、はい、うん、なのでおなかなかこの人の音楽いいじゃないかと
なかなかやるね君と、
はい、
はい、
ただその最初にスターウォーズってパパーンって言ってオープニングロールって始まるじゃないですか、はいはいはいはい、あれがこの今回ってローグワンっていうタイトルだからスターウォーズっていうのじゃないんですよね、
うん、
だからすごいどうやって始まるんやろうって思ってたんですよ、
うん
うん、でその始まり方がルーカスフィルムのロゴが出て、
はい、
うん、ロングだって出て、
うん、出ましたね、
うん、でパパーンってならずに、うん、えどうなるんやろどうなるんやろって思ってたら、うん、バンって出て、うん、こうそういきなり映画が始まる
そうです、ね、
わけですよ、はいはい、あの始まり方がすごいいいなって思ったんですよね。
お、
うん、なんかなんて言うんだろう、その、無音のところも込みみたいな、
あなるほどね、
うんうん、とこあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんか音が流れない待機時間みたいなのも、
うん、はい、流れないことも音を奏でてるうちの一つってことですね。
だと計算してのババアンだと思うんで、はいはい、あれはなかなかうまい始まり方だったなと思いますね、
うん、
で今から内容について触れていくんですけどもも
う最初に言いましたけどね
世の中にはスターウォーズマニアのオタクの人とか、はい、めちゃくちゃ研究されている方とかが本当にたくさんいらっしゃるので、うん、おそらくこれネットとかで引っかかって聞く人も絶対いると思うんですけど、
ああそうかそうか、
うんうん、
スターウォーズと聞けばとりあえず聞いてやろうじゃないかと。
そうそうそうそう、で私すごいスターウォーズ好きって言ってるけど本当にそういう人たちの足元にも及ばないぐらいの知識なので、うん、本当にこいつ何間違ったこと話してんねんとか全然知らんやないかお前とか思う人も絶対いると思うんですけど、もうそこはご容赦いただきたいなと思います。
個人差ありますのでね、
はい、そういうことは先に言っておきます。
多分ね詳しい人ほどそういうことは分かってると思いますよ、
うん、
個人差あるもんやでっていうのはね、
は
い、あんまり知らん人の方が、
うん、
お前何も知らんなって言いたい方じゃないですか。
なるほどね、
うん、だからもうほんまに知ってる人はね、うん、
スターウォーズでも本当にマニアックな人は本当に深いところまで知ってるので、
もちろん、
うんうん、
はい、
ちょっとそこだけお願いしますね、
うん、はい、
最初にだからそのバーンって始まったのが、
はい、
実は過去の話だったというね、その過去の話、
そうです
ね、ジン・アソが今回主人公なんですけれども、
はい、
その人の小さい時の話から始まるんですよ。
そうですね、
多分それってスターウォーズ史上初めてなんですよね、昔の話で。
ああそうかそうか、
進行してる話でオープニングが始まるとか、
うんうん
ね、この間フォースの覚醒だったらポー・ダメロンのところに BB-8 とか、はい、おじさんと一緒に話したりとか、はい、まあエピソード4だったらレイヤーが、
はい、
ね、デススターの設計図をっていう話なんですけれども、うん、ね、はい、過去の話どういうとこから始まるんやろこれと思って、
うん、
クリニックがジンのお家のとこに来る昔の話でオープニング、
うん、
で、
うんうん、
タイトルは出えへんからいつ出るんやいつ出るんやって思ってたら、うん、過去の話が終わったところでダーンってローグワンって出て、はい、うわ、はい、かっこいいと思ってでそのタイトルが終わったらジンが大きくなってるって。
そうですね、
うん、
はい、そうでしたね、
うん、だからその、はい、過去の話から今の話へのつなぎ方とかもすごくスムーズで良かったと思いますね、
うん
うんうん、で今回チームものなんですよ、すごい、
うん
うん、いわゆる
そうです、ね、
この今日ねパンフレット持ってきてないんで私が買ったファイル、
うん、
クリアファイルみたいなの、
はいはい、
クリアではないですね、こうなんか立体的に見えるファイルみたいなの持ってきてるんですけど、
はい、
結構いろいろメンバーがいらっしゃって、
ね、はい、
でそれぞれ割と魅力的な人が多いんですよね、
うん、
帰り道の時にどのメンバーが好きみたいな話とかもしてたんです
けど、あそんな話もしてたなるほどね、
うんうん、
はい、
でも私誰が好きって言われて、はい、もちろんこのキャシャン安藤さん。
もちろんって知らんけどって言われ
て、ああかっこいいですね。
めっちゃかっこよかったですよこの人。あのいわゆるスターウォーズイケメン枠みたいな。
ああ、あの役名で今言ってるんで、あの演じてる人の名前
をディエゴ・ルナさんっていう役者さんですね、はい、この人全然知ら、うん、
超有名です。
私知らなかったですよこの俳優さん。う、うん、
もうディエゴ・ルナ超有名です。
あ、そうなん、うん、
なんかかっこいいじゃないですか。
そう、めっちゃかっこいい。いやもう予告から思ってたんですけどかっこいいって。もう本編見たらこのキャラ込みでかっこいいみたいな。
あ、
うん、でもあのキャシアン・アンドっていう略なんで、あ、うん、役名なんで、
役名、ね、
勝手にあの安いっていう字に富士で安藤って私はあの変換して思ってるって安藤安藤って呼んでるんですけど
知らんがない
そう、なんか見終わった後ね、エミさん、あの2人の会道のエミさんと LINE とかしてて、
はいはい、
エミさんから LINE が来たんですよ、見たっていうのをツイッターにあげたから、うん、それで安藤かさん安藤かさんみたいな話してて
その安藤の変換で2人が話してたってことですね。
そうそうそう、安藤はさみたいな、あっちの日本の名前なんですね。はい、はいはい、まあこのエピソード4のね、
うん、
エピソード4、うん、あの、うん、一番最初のスターウォーズのオープニングロールで、はい、デススターの設計図を盗んだみたいな話があるじゃないですか、
ね、大きな犠牲を払いましたよ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、はい、あそこのところだけで話を作るっていう面白さがね、
うん、
素晴らしいと思いますね、
うんうん
うんうん、でまあもうこれごめんなさいネタバレで見ないんですけど
何回言うね
大丈夫ですよ、
もう大丈夫や言うてますから大丈夫、
気にせず
あのこれ全員死ぬんですよ。ここのメンバーが
マジっすか、
うん、誰一人生き残らない映画、珍しいじゃないですか。
それでもね、うん、こんな娯楽対策でそんな落ちって珍しい、
うん、
めちゃ珍しいのかな、
うん、だから本当に何やろ、その次に続いていくスターウォーズの中でもちろん出てこないし、この人たちは、
はあ、
うん、まあそれが先に作られてるからっていうのもありますけど、
うん、
だから本当に実はあの華やかなエピソード4の裏でこんなことやってたんだっていう、
犠牲者はね当然いると。
そうそうそうそう、めちゃくちゃ壮絶な戦いというか、
なるほど、
うん、もう本当に戦争映画みたいなんですけど。
いや戦争ですからね、うん、スターウォーズ言うてますから、
うんはい、もうこんなにこんなことしてたんだっていう、
うん
うん、なんか本当にスピンオフって、スピンオフといえばこんな映画ですよみたいな。
でもテーマは重いと。
そう、重いですよね。
重いです、
うん
う
ん
はい、
うん、なんか本当にわ楽しいみたいな感じではないですね、
うん
うんうん、そうなんですよ。でなんかそのスターウォーズにしてはいろいろ惑星が出てくるんですけど、
はい、
めっちゃややこしいんですよね、
うん、
最初、
うん、
だからもう私金曜日に見たんですけど土曜日も見るから、これ後でパンフレット読んで保管すればいいかと思って、そんなに適当に見てたんですよ前半、
うんうん、
だからそれ結構話意味わかんなくて最初、いや難しくなかったですか。いや
そうなんですよ、そう
アイミさんレベルが掘っていかれるね、うん、
いやだからそこが僕が本作の一番のウィークポイントやと思うところな
ん
です。
うん、
だから好きな人でもそんな状態やのに、
うん、
こうスターウォーズね、うん、始まったで初めて劇場で見るわっていう人がいたとするじゃないですか、うん、そしたらこれ見たらあんまりやねんけどって思う人がね、
うん、
多分おると思うんですよ、うん、これフォースの覚醒と大きく違うところなんです、うんうん、
フォースの覚醒はすごい分かりやすく話が作られてあるんですけど、なんか多分ねこのギャレス・エドワーズ監督はめちゃくちゃスターウォーズマニアやと思うんですね、
うん、
だからなんかいろんなことを考えすぎて、
うん、
なんか詰め込みすぎたんやと思うんですよ、
うん、
この前半にすごい分かりにくかったんですけど、でも2回目パンフレット読み込んでいったらめっちゃ分かって話、
うんうん、
すごいやっぱどういう風になっていくかっていうのも自分で理解してるから、ああなるほどねって思って、
うん、
あの2回目見たら全然変わりました、
うん
うん、なるほどと思って、で今までのスターウォーズにないこのアジアっぽさみたいなのがめちゃくちゃ多分に盛り込んであってですね、
そうですね、
まずこの俳優さんがアジアの人が2人ね出てます、
はい、
ドニー・イェンが演じるチアルートと、
はい、
チアン・ウェンが演じるベイズというキャラクターなんですけれども、
はい、
この2人が親友というね、
そうですね、
設定なんですけど、
はい、
このスターウォーズといえばですよ、この師弟関係であったりとか、
うん、
R2 と C3PO であったりとか、
はいはい、
このなんていうの、その2人組の面白さみたいなのが絶対あるんですよね。
そうですね、
うん、だから今回この2人がものすごく良かったなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
ドニーエンとかめっちゃかっこよかったですよね。
そうですね、
うん、
一番まあ皆さん の, あの地目を引くコンビやったとは思いますよ、
うん、
はい、
でその最初にあれ惑星の名前を今日パンフレット持ってきてなくて忘れたんですけど、安藤が最初にあの走ってくるとこの惑星みたいな一番みたいな、うん、あれなんか めっちゃアジアっぽかったですよね。
ああそうですね、
うんうん、なんかあれ名前忘れちゃったけどね
まあまあこんな感じですから、
まあ、名前言われたところ
ですごいなんかアジアの雑多ななんか一番みたいな、
そう確かに、
うん、香港っぽい感じなんですよね、なんかすごいあれも新しいなと思って面白いなと思いました、う
ん、マッチしてたんですね、スター・ウォーズの世界観と、
うんうん、そうそうそうそう意外に合うんですよ、
うん、
あとそのジェダっていうあの最初に行く惑星みたいなとかあるんですけど、
はい、
このドニーエンがいるとこですね、
そうですね、
チアルートがあそこもめっちゃアジアでしたよね、
そうですね、
うん、
うん、
そうなんでなんかそういうアジアなスターウォーズっていうのが珍しいなと思って、
うん
うん、でもそれがなかなか良かったですね、
うん、
なんかアジアだからとかって全然意識して見てなくて、
はい、
すんなりこのローグワンメンバーの中にもあの馴染んでいました、
うん
うん、あとですねファンへの心配りが大変できていると感じた映画なんですけど、もうおそらくこれは本当にスターウォーズマニア向けに作られてる映画なんですよね。で、私が発見したところをいろいろ言っていきますね、
はいはい、
まず最初にジンの食卓にあのクリニックが最初に来る時に、
うん、
あの過去のジンのお家が映るんですけれども、はい、そこがなんかあの机の上にブルービルクがあるんですよね。
はいはいはい、
あれはあのエピソード4で最初にルークが、
うん、
あのお家で飲んでたやつ
ですね。
そうですね。
はい、
で、あの多分4につながるっていうことを意識して作ってるから、
うん、
そのかなり旧作とつなげるリンクさせる世界観みたいなのを意識して作ってる。うん、それもすごくいいなと思いました。うん、ブルーミルクはねでも私金曜日に映画見て。
はい、
で土曜日のお昼の回エキスポで見に行ったんですけど、
はい、
朝に家でちょっと飛ばし飛ばしもう一回 DVD 見直したんですよ、
はい、
そしたらちょっと色薄い感じでしたね、ちょっと鮮やかに作りすぎやろと思いましたね。
ああ、まあでもあの土地が違うからね、
あ
多少色は変わってるかもしれません。
なるほどね、うん、あタートゥインとね、
そうそうそうそう
そう、うん、そうだな、うん、なんでそういうのも面白いと、あとですねジェダで、
うん、
あのスターデストロイヤーがなんか上にバーンってあった惑星ですね、
はいはいはい、
あそこで最初にジンにぶつかってくる人が、
うん、
エピソード4でルークの酒場でぶつかってきて絡んでくる鼻つぶれた人みたいな
あ
だったんですよ、
うん、それ気づかなかった
です。そう私もその1回目見た時気づかなかったんですけど朝4を見直してから、うん、あの土曜日見に行ったらうわあの人やってなって、
なるほどね、
うん、うわすごいって思いました、
うん
うん、あとはですねベイルオーガナが出てくるんですけど、
はい、
モンモスマが出てきたらベローナが出てくるだろうと思ってて
今まこっちに何の話か全くわからなかったり
とか、ね、完全にね
カタカナばっかりで、
はい、ごめんねちょっと我慢してください、はい、30分ほど、
はい、30分やね
ベローガが出てきた時うおーいってなりましたよ ね、
あ、まあ、そうですね、
私あの出てくるの知らなかったんで、
うんうん
うん、でうわ出てきた出てきたと思ったけど、
うん、
なんかやっぱあのオルデランに戻らなくちゃみたいなこと言っててあ戻ったらあかんみたいななりましたよ ね、まあ、すごい分かってるから悲しくて、うんそれがあのオルデランっていうのはエピソード4であのダスベーダーによってあの潰されちゃうんですけどね、
うんうん
うん、でわあもうこのフォーとのつながりみたいな、
うん
うん、のがあって、うん、あとですねスターウォーズレベルズっていうあの反乱者たちっていう放題なんですけれども、
はいはい、
エピソード3と4の間のスピンオフのアニメとして作られてて今ちょうどテレビであのディズニーのチャンネルとかでやってるんですけど、
はい、
それのキャラクターがなんと出てくると、
お
出てくるというかね一瞬映るだけなんですけど、
まあまあそれぐらいのね、うん、バランスでいいと思いますよ、
うん、私1回目見た時全然気づかなくって、
うん、
2回目何としてでも見つけたろうと思ってめっちゃ細かいとことか細かいとことかを見る作業に徹したんですよ2回目は、
うん、
そしたら割と映ってましたね、
お
分かりやすくなんかねあのゴーストっていうあのレベルズのメンバーがあの乗ってるファルコンみたいなやつがあるんですけど、
はい、
それは割とそのヤビン4 の、 あの俯瞰ショットみたいな、
うん、
映った時に止められて左上の方に映ってましたね。あと普通にその最後攻撃しに行く時に空に飛んでた2回ぐらい映ってました、うんうんうんうん、割と分かりやすく、
うん、なるほど
映ってますね。であとチョッパーっていうね
はい、
あのアストロメクドロイド、アストロメクドロイドっていうのは R2 みたいな感じの、うん、ああいう
ロボット
ね、うん、そうそう、はいはい、あれの感じで、あれも映ってるんですよ。
へ、
うん、ジェダが攻撃、うん、あじゃあ どこやったっけな、イードゥが攻撃されるシーン、なんか、ね、なんかが攻撃されたシーンで、
うん、
あのモンマスマンのとこに、うん、あの報告に攻撃されましたみたいな、あの、うんうん、報告に来るシーンがあるんですけど、うん、そこの後ろに映ってました、
へー、
チョッパー。でその後なんかのカットを挟んでもう一回次のカットの時にちょっと右らへんに映ってました。2回ぐらい映ります。
お、
うん、めっちゃ一瞬なんで、ほんまに後ろばっかり見とかないと気づかないので、3回目見た時そこに集中してみたいと思います。
ああなるほどね、
はい、はいはい。で今日私トイザラスに行ってきて、
お いきなりトイザラスの話になりましたけど
ちょっと持ってきたんですけど、持ってきたっていうか買ってきたんですけど、スターウォーズレベルスグッズみたいな。
ああなるほど、お
これね、
ほうほうほう、
じゃじゃーん、これ全然じゃじゃんって言って、後で写真撮ってください。これ、
はい
はい、
あの叩き売りされてました。
叩き売り
フィギュア500円ぐらいで売ってました。
安なってるんですね、
う
ん、
あのレゴはあの買いましたね、
定価で、
はい、定価で。これゴーストってこの乗り物これなんですけど、これが映ってましたね、
はいはい、なるほど、
うん。で、あとこの、 あのレゴ、これなんかミニチュアみたいなやつなんですけど、乗ってる人がヘラシンドゥーラっていう人なんですけど、はい、基地でなんか呼び出しみたいなのがかかってて、シンドゥーラ将軍作戦会議に来てくださいみたいな言ってて、
なるほど。
でもなんかこのヘラってお父さんもいるんですよね。
おお、
だからそのシンドゥーラだけでこの時期に将軍になってたのかとかちょっとわからないんで、
あ、お父さんのことかもしれんなと、
うん、ちょっとわかんない、うん、
なるほど、
ね、けど、あ、シンドゥーラってええー、ってなるっていう、うんうん、っていう感じで、 あ、うん、あとですね、その演出的な面でもあのエピソード4を意識してるなって思ったのが、うん、あの変装して乗り込むシーンあったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
あれとかまさにルークとハンがやってたことですよね。
まあそうですね。
あれとかめちゃくちゃオマージュだなと思いましたし、
そうですね。
うん。あと最後のあのスカリフで攻撃されて、
うん、
ジンとアンドが、うん、あの見つめる光を見つめるとことかも、はいはい、すごいあのエピソード4のルークが夕日見つめるシーンみたいだなとか思って、
うんうん、なるほどね、
うん、うん、思いましたね。あれ恐ろしかったですよね、あの攻撃、
うんうんうん、
なんかあのフォースの覚醒でもありましたけど、あのスターキラー
で
攻撃された側の人、
ね、
はい、オルデランとか映ってなかったじゃないですか、はい、エピソード4の、
そうですね、
うん、でもなんかこう攻撃されてじわじわ来る感じとかめっちゃ怖いなと思って、
あ、そうですね、
うん、あのガタガタガタってなる様子とか、
うん、
あとですね、安藤がなんか自分の運命は選べませんみたいなこと言うシーンがあったじゃないですか、
うん、
安藤が自分の過去を語るシーン、
うんうん、
なんかあそこすごい良くて、
うん、
なんか それってすごいその旧作っていうかこのエピソード4とかの時代の話なんですけど、
うん、
みんなスターウォーズのその世界に通ずる話で、
うんうんうん、
フィンとかまさにそうじゃないですか、だからそういうことも意識してのセリフにしてんだろうなと思って、なんかそれまで安藤がなんかその詳しく描かれてることってあんまなかったんですけど、
はい、
なんかそこですごくそのなんだろう、安藤もその自分で希望してあそこに入ったわけじゃないっていうのが分かるシーンですごくハッとしましたよね。
なるほど、
うん、であとですね、あのドニー・エンが演じるチアルーズですね、
うん、
あの人がまたすごいいいキャラで、
うん、
なんか私一番いいなって思ったのが、なんかフェリシティ・ジョーンズが「May the Force be with us」って言うじゃないですか、
はい、
で、うん、あんだけフォースフォースって言ってた、
うん、
あのドニー・エンだから、
うんうん、
あのセリフ聞いた瞬間にその「May the Force be with us」ってフェリシティ・ジョーンズが言った後にそのみんなの他のローグワンメンバーのカットが映るんですけど、
はい、
その時にドニー・エンがめっちゃ目つぶってクッみたいな顔するんですよあれ爆笑しましたね私、はい、って映画館でちょっと笑っちゃったんですけど、
うん、いやドニー・エンが出てるシーンは基本笑いありましたよ、
うん、でもあの、うん、あのシーンでも真面目なシーンですけどめっちゃいいなって思いましたね、あれ、うん、あ、なんかやっぱフォース信じてる人がそのメイザフォースっていうあのセリフを、うん、その耳にした瞬間によっしゃ来たフォースみたいな顔、
うん、
めっちゃいいと思いましたね、うん、あれ良かったのと、
うん、
あとですね、そのフォースがあの感じるフォースを感じるシーンがなんかいくつかあって、うん、
はい、
まあ、そのドニー・エンが最後マスタースイッチを入れに行くシーン、
はいはい、
あれは完全にフォースありきのシーンだなって思ったんですよ。だからフォースがなくてもフォースを信じることで得られるフォースみたいな、
うん、はいはいはい、
なんかそういうのがすごいなと思ったのと、
はいはい、
あとなんかあの通行するかどうかみたいな通行許可みたいな、
あ、ありましたね、
とこがあって、はい、フェリシティ・ジョーンズがあの自分のペンダントみたいなやつを触って目つぶって、
うんうんうんうん、
あれカイバークリスタルでしたっけ、
そうですね、
うん、あれが入ってるから、はい、 あれでこう目つぶって祈った時にじゃあ通行許可します、あれ絶対完全にフォースだなって思いましたね。
なるほどね。
ドニーゲンの棒の先にも海洋クリスタル埋め込まれてるって、そう、あれ、うん、全然知らなかったんですけどパンフレットに書いてあって、うん、そういう情報を映画の中で出してくるよって感じですけどね。
まあね、
はい、なんでそのだからそのドニーエン の, その友達のねこのなベイズ、
うん、
もうフォース信じてなかったんですけど、
そうそうそうそう、
ドニーエンがあのマスタースイッチ入れて亡くなった後に、
うん、
フォースの力を完全に信じてましたよね。そうそうそう、彼は、
うん、
もうねドニーエンの最後のシーンがもうめっちゃ泣けますよね。
あの
シーン本当になんか2回目見た時もめっちゃ号泣したんですけど、ドニーエンがなんかすごいフォースと共になんとかみたいなセリフを言ってるんですよ、
うんうん、
でそれをこの代わりとなってこの人が言うと、ベイズが、
そうですね、そうですね、
めちゃくちゃ感動のシーンですよね、
うん、
であとですねやっぱダース・ベイダーのかっこよさですね、うん、今回のポイントは、
まあね
うんまあ、旧作のキャラに耐えるのもどうかなとは思いますけど、うん、なんといってもやっぱりその4につながっていく話ですから、
はいはい、
ダース・ベイダーっていうのは必ず必要になってくると思うんですよ。
まあまあそれはそうですよ、
うん、で今回ジェダイが全く出てこないスター・ウォーズなので、
はい、
その点やっぱあのライトセーバーが出てこないわけですよね。
ああそうですね、
うん
はい、
なんでその一番最後の最後でダース・ベイダーがライトセーバーを出すんですけど、
はい、
その出し方がね姿が見えるより先に光が出てくるんですよね、
うん、
光が出てきてわって映るみたいな、うん
は
あ、あれがねもうかっこよすぎてヒエ、
うん、
ーってなりましたね。ウィーンってなって、うんうん、うわ来たダースベイダーと思って、しかもめっちゃ残忍なんですよ。
そうですね、
うん
うん、
最初出てくる時もそのクリニックの前に出てくる時はシルエットだけ映るんですよね、
はい
うん、あの出方もかなりあれだったんですけど、うんうんまあ、あの最後の残忍さはもうね、うん、キレッキレの動きで、
そうですね、
うん、あそこ最後めっちゃ面白かったですよね、
うん、
あのデススターの設計図リレーみたいな、
はいはいはい、
もうみんな必死でドアの隙間から、うん、あこれこれって言って全然誰も気づかなくてこうすいません誰かみたいな、
うんうん、
でもう息絶え絶えにダース・ベイダーの手から逃れてみたいな、
うんうんうん、
ねやってたので、
はい、
あれなんか光っていうかブラスター受けてライトセーバーで反撃するみたいなのって旧作でなんかなかった気がしたんですけど、ありましたっけ。
いや
なんか初めてかな
とか、あれはね多分ねあのスターウォーズのゲームがあるんですよ、うん、バトルフロント
っていう、ねはいはいはい、
スターウォーズバトルフロントっていうゲームがあって、うん、そこで出てくるベイダーがまさにあれをやるんですよ、
うん、あそうなんですね。
そうそうそうそう、
そのゲームは全然知らないんで、
うん
そうかそうか、そうそうあじゃあ一応あることはあったんだ、
あのそういうシーンはあるんですよ。だからそれはゲームでやり込んでるファンサービスっていう部分もあったと思います。
そうなんですね、はい、なるほど、うん、いやもうあのシーンねめっちゃ怖かったですね、
まあ、あれ絶望しかないです
よね。うんもうなんかすんごい狭いところでダース・ベイダーが攻撃する攻撃する、はい、うんもうなんかアナキンじゃなくなったみたいなセリフありましたよね確か。アナキンは死んだみたいな、
はいはいはい、
もうまさにそうですよね。
うん
うん、でも家帰ってっていうか次の日にエピソード4見たらあんなキレッキレな動きじゃなくて、
そうなん
ですよ。そうそうそう、オビアンとの対決シーンとかもっとなんかドンジューな感じ、
そうそう
その違和感は
ドンジュー、うん、ドンジューだっけ、
ドンジュードンジ
ューな感じだったんで、
そうですよ。
いやあのレベルズのダース・ベイダーがもうそんな感じなんですよ。だからどっちかっていうとレベルズ寄りだなって思ったんですよ ね、
あなるほどね、
めっちゃ強いんですよレベルズのダース・ベイダー、
うんうんうん、
だからなんかごめんね本当
いや謝らんでてほしい
あんまり謝られたらねなんかかわいそうな子みたいな
あのレベルズであのこのケイナンってめちゃくちゃ強いジェダイがいるんですけど、
はい、
とちょっとケイナンのパダワンというかあの弟子
の、うん
うん、あのエズラっていうあのジェダイの見習いみたいな子がいるんですけど、はい、この2人がかりであの攻撃するんですけど全く2人でも歯が立たないしみたいなのがあって、
うん、
めっちゃすごいんですよね、
うんうんうん、
いやこれレベルズの話なんですけど、
レベル
ズね、うん、でエズラがなんかダース・ベイダーの上になんかなんか機械みたいなやつをバーンって落とすんですよ、うん、でよっしゃみたいになったら実はダース・ベイダーが手でグググってやってて落ちてなかったっていう、
あ
でバーンってしてその後ライトセーバーでブーンみたいな、
うんうんうん、
めっちゃすごいシーンがあるんですけど、うんうん、あれみたいなね、
なるほど、
手も使うわライトセーバーも使うわみたいな、
うんうんうん、
すごいですよね。であの後がちょうど本当に4につながるという感じで、
4
を見たら本当に続きなんですよ。うわーめっちゃ繋がってると思って、
いやそりゃそうです
すごいと思いました
そういう風に作ってますから、
うん
はい、
でそのターキンとレイヤーは CG なのか女優なのか俳優なのかみたいな 問題ですけど、あれどうなんですかね、なんか。
いや、レイヤーは女優ですよ。
あ、レイヤーはね、なんかの、うん、ネットに載ってましたけど、女優って、はい、でもなんかちょっとターキンとかどうなのかなと思って、 CG なんですかあれ。
いや、僕はそのリアルやと思いますけどね。
うん、めっちゃ似てましたよね、でも。
うん、あの逆にそのエピソード7を作った時に、うん、エピソード6の次の時代やから、うん、あえてそのミニチュア作ったりとか、そういうことをして時代を合わせにかかったっていうのがあったじゃないですか。今度はあの4につながる話なんで、うんうん、4の部分とつなげるとしたら、やっぱりそこで CG 使っちゃうと、うん、どうしてもあの見えない違和感みたいなのが出てくると思うんですよ、うんうんうん、だから極力そういうのには頼らずに、うんうん、アナログで言ってたと思うんですね。だからレイヤーの女優さんも顔テッカテカやったじゃないですか、
うん、
メイクめっちゃ頑張ったなっていう感じあったんで、うん、
レイヤーね、あれ後ろ姿だけなんかなと思ったら、めっちゃ
顔、ちゃんとね、顔出して、うん、あのそういう風に見えたんでね、
うん、ホープって言ってね、うん、だからあニューホープって言うじゃないですか、あの、はい、題名が次の4の、はい、
そうですね、
あれってそのルークとレイヤーの希望だけじゃなくって、こういうホープの意味も含まれるじゃないですか、これからローグワンを見たら、 うわーってなりましたね、うん、このホープかみたいな、
うん、
なんかめっちゃテンション上がってきた、
どうしよう。 いいですよ、はい、いい
です。なんですごいつながり方というかね、それもうまいなと思いましたね、
うん
うん、あとですね、あのクリニックの 服真っ白じゃないですか、あれがすごいそのターキンの黒と対照的な感じで、対立構造みたいなのが衣装でもあっていいなと。
F 視点が、うん、急に出てきましたね。
そう、あとなんかね、その私そこまでわからないんで、もしこれ聞いてる方でスターウォーズすごい詳しい方がいたら教えてほしいんですけど、
はい、
その最初にターキンじゃない、クリニックがあのジンの家に来た時に、多分あの、うん、証拠のマークみたいなのが赤い四角が5個だけついてたんですよ、
ね、うんうんうんうん、
あれがそのローグワンっていうタイトル挟んで、次その時代が、うん、経過してた時は次下に青い四角がついてると、あれ多分なんか位が上がったってことやと思うんですよね。
多分そうでしょうね、
うん、で、うん、ターキンはそれが逆なんですよ。青が上で、
うん、
赤とオレンジか、その光でオレンジ見えたのか分かんないんですけど、
ほ
う
ほ
うほう、でなんかその安藤が変装してた時の将軍みたいなのは、
うん、
なんか3つぐらいしかついてなかったんですよね、
う
ん、だからそのあ数とか色とか配置によってその位があるんだろうなと思って。
ああなるほどね、
うん、今までそんな注目して見てなかったんですけど、
うん、
これはどういう違いなのかっていうのを、まあ、調べれば出てくるかもしれないんですけど詳しい人いたら教えてください、
はい、
という感じですかね。ちょっとまだ2回しか見てないんでね、あのパンフレットも忘れたし、
あまあね、
うん、うん、ちょっと詳しくは言えてないですけどね、
うんうん、
パイロットの人も良かったですよね。
あそうですね、
うんうん、なんか最後の最後にみんな見せ場があって、
は
い、
ありましたね、
素晴らしい。あと K2 ですね。
ああ、うん、まあね、
K2 はもうい
いちょっと活躍しすぎぐらいの感じありますからね、
うん、そうですね、だからもう、うん、K2 と安藤の2人組っていうのもすごいだからいいんですよ、
まあそうですね、
今回の映画で言うと、
はい、
うん、あとなんかそのこれ、ね、ボーディーでしたっけ、このパイロットの人、
はいはいはい、
この人が連れてたなんかモッサモサの白いやつとかめっちゃ可愛かったですよね。
あ、
なんか一周しか映らなかったですけど、
はいはい、
でもジダとかにも映ってたんですよ、
は
いはい、でいてなんか可愛いって思って、
なるほど、
なんかワンパみたいな、
うん、
はい、なんか細かいキャラがねいろいろとまた出てくるだろうから、
うん、
あと めっちゃ長い、もう時間をめっちゃ押しました、すいません。
いい
めっちゃいいなって思ったのが、
はい、
あのデストロイヤー同士をこう、うん、バーンってぶつけてシールド破るみたいな、
はいは
い
はい、
めっちゃアナログなやり方がすごくいいなって思ってなんかすごいエピソード4っぽいと思いました。アナログじゃないですか、なんかその機械とかでバーンじゃなくて、
はいはい、
なんかね良かったです ね、 ですね、あのやり方、うん、
まあ、びっくりしましたけどね僕は
そうですか、
宇宙にテコの応用聞くんだって、ね、思いましたけどね、
うん、
はい、
なんかなかなか良かったと思います、
はい、
ちょっとまだまだありますけども、感想はとりあえずこの辺にして
もういいんですか、
はい、
いいですよ、もうここまで。
いやいやいやいや、もうまだねちょっと整理しきれてない部分もあるんですよ。
ああまあね、
うん、うん、なんでまた何回か見たらいろいろ発見があるかもしれないんで、
うん、
フェリシティ・ジョーンズもねすごく良かったと思いますよ、
はい、
うん、
今回の主役ですね、
はい、
ジーン
は可愛かった、
うん、
はい、フェリシティ・ジョーンズの髪型はレイと似てるなって思いましたけどね。
ああまあ、ね、
後ろでお団子みたいな、
うん、
うん、
そうですね、
うん、そうなんですよ。まあまあいい あのスピンオフだったと思います。
おなるほど、
はい、私はすごい好きです。
はい、
はい、あのローグワンスターウォーズストーリーっていうタイトルだけど、はい、出た時はローグワンだけだったじゃないですか。
あそうですね、
うんうん、あれもなんか、うんうん、
あスターウォーズストーリーっていうのはあれ
一応ついて現代でも、うん、ついてるんですけど、その映画では出てなかったんですよね、うん、はい、そう、それもいいなって思いましたね、
うん、
あとあのスペシャルサンクスみたいなエンドロールに、
うん、
あれライアン・ジョンソンとクリス、
ああ
誰やっけ、
ミラ
ー、クリス・ミラーの2人があの出てたんですけど、それ次のエピソード8の監督と、あとハンソロのスピンオフの監督の名前なんですよね、
うん、
だからそういうのも次のスターウォーズにつながっていく感じがしていいなと思いましたね、
うん、なるほど、
はい、すいませんスターウォーズの一本でこんだけ話してしまいましたけれども、
はい、
これで、今回のローグワンスターウォーズストーリーのご紹介終わります。
はい、あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんしSNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
はい、ちょっと長く話しすぎてしまって、アンド、まこちんにはご迷惑をおかけしましたが、スターウォーズ好きな人とかいらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいなと思います。
はい。
はい、というわけで、あゆみの FM605 でした。